ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
株式会社鎌倉電通の鎌倉です。
今週お迎えしたボスは、会社が日立にあるんですね。株式会社鎌倉電通の代表取締役鎌倉正幸さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだお若く見えますが、今おいくつですか？
まあ、37です。
何歳から社長になられたんでしょうか？
社長に就任したのは30歳の時です。
で、この鎌倉電通という会社は鎌倉さんが創業ですか？
創業は祖父の創業で、1956年の昭和31年です。
じゃあそれなりの歴史を刻んできている会社で、ということは3代目さんですか？
そうです。
まずおじい様が、立ち上げられた時の鎌倉電通の、業務内容はどんなお仕事だったんでしょうか？
祖父が始めた時には電気屋さんだったみたいなんですけども、その後あの電話の方に転身して、続けてきたのは聞いております。
じゃあおじいさんが会社始められた頃ってみんな電話を入れたがっていた時代ですから、もう本当にお忙しく、
そうですね、
電話の仕事ができていたんだと思いますが、でお父さんの代になりました、お父さんの時はどうだったんですか？
お父さんの時もやはり本当電話屋さんが、特にあの光ケーブルとかが出始まった頃で、ちっちゃい時やっぱり庭に大きなケーブルがたくさん置いてあって、それのケーブル巻いてあるのがこうドラムっていうんですけど、ドラムの中で妹とこう遊んでいたのはよく覚えてますね。
じゃあおじいさんの時には昔の、まあ、黒電話の時代ですけれども、電話の普及で、そしてお父さんの頃は光の普及でということで、いい時代だったと思いますが、さあ今の鎌倉さん、の時は仕事内容はどうでしょうか？
今はですね、自分なりにやっぱり業態を増やしたい、会社として強くなりたいっていう思いがありまして、現在はあのケーブルテレビの方のお仕事や電気関係のお仕事も含め、あとはもともとやっていたその電話工事業界の方で、付随する電柱建て替えですとか、建て替えに伴う外構工事ですとか伐採関係もやらせてもらってます。
じゃあ電柱を建てたりっていうお仕事もなさってるんですね。
そうですね、
あの昔は木の電柱が今はコンクリートになってきていますけれども、建て替えるところ私見たことないんですけれども、長いものを扱うから大変ですよね。
やっぱり重さも重いですし、あの吊ってるワイヤーが1本切れたら本当に大事故につながってしまいますので、それこそみんなのやっぱりチームワークでお互い声かけ合ってチームとしてやっております。
そうなんですね。でも最近はそのできるだけ電柱をなくして地下に埋設っていうようなことを言われてるじゃないですか、そうなってくると鎌倉さんとこのお仕事は減っちゃうんですか？
やっぱりあの電柱の建て替えだけではないので、地下にケーブルを埋めるとなれば、そのケーブルを敷設する作業も発生してくると思うんですね、それに伴って電柱の撤去も出るでしょうし、電柱に乗ってるケーブルの撤去も出るでしょうし、
そうするとまだまだ仕事は山ほどあるっていうことになりますよね
と願いたいですね。で特にあの今アンテナの工事が結構多く出てきてまして、で今あの 5G とかもあの電波が距離飛ばないみたいなんですね。なのでそのアンテナ同士を非常に近い距離で立てていかなくちゃいけないというところで、電柱の建て替えの依頼が結構来てます。
5G ってなんかすごいらしいですよね。
速度が速いみたいなんですけども、その分距離が飛ばないっていうところで、
もしその 5G になったら映像とか通信能力とかもう著しく変わって、私たちの生活も一変するなんて言われてるんですけれども、そういうその飛ばないっていうマイナスな面もあるんですね。なんか人間的っていう感じが今してしまいました。
特に都会の方ですと、都心部では、ビルにアンテナつけたりとかしていくんだとは思うんですけど、この辺だとやっぱりまだまだ電柱を立てて、そこにアンテナを立ててっていう まあ、携帯会社さんもそういったやり方でやっていくというのは聞いてます、う
ん、で今3代目さんってお話を伺ったんですけれども、はい、やっぱりこのおじいさん、それからお父さん、そして現在の鎌倉さんといい状態で会社って引き継がれてきてるんですか？
いや、もう創業した祖父がですね、まあ、父と一緒に出張で東京に行ってる時に、まあ、それこそ父が二十歳の時に、現場で倒れてそのまま亡くなってしまったっていうのを聞いてます。
お父さんが二十歳の時に突然死、
はい、
そうするとお父さんはまだそんなに仕事を引き継いでない時に社長にならざるを得なくなってしまった。お父さんどうやって乗り切ったんでしょうか？
まあ、やっぱり親戚の方も働いてくれてましたし、それこそ元請けさんの方で助けていただいて、周りの方に支えていただいて、なんとか続けてきたような。
じゃあ環境が良かったということになるんですね、
はい。
じゃあそのお父さんは自分がそういう状況で社長になったからこそ、はい、鎌倉さんにはそういうことがないようにっていろいろとこうお考えになって事業を継承しようって頑張ってらっしゃったんでしょうか？
実際父とはそういう仕事を継げとかって言われたことはなくて、まあ、自分としてはもう高校卒業したら働きたいなって単純にそう思ってたんですけど、うん、父にあの大学だけは行けと言われまして、
はい、
でまあ、高校卒業間近で先生にやっぱり大学行きたいんだけどっていう話はさせてもらったんですね、
はいはい。
でまあ、どこどこだったらまだ間に合うよっていう話があって、じゃあ先生お願いしますって言った時にちょっと父が病で倒れまして。
おじいさんはお父さんが二十歳の時に亡くなり、
はいはい、
お父さんは鎌倉さんが高校を卒業する頃に病になられて倒れた、
はい、
どういうことでしょうか？
どういうことなんでしょうか ね、
ね、でもその病に倒れてもすぐ復帰できたんですか？
はい、もうそのままちょっと車椅子になりまして、でちょっと現場の復帰もできる状態ではなくて、その後15年ですか、うん、で亡くなったんですけども。
そうするとせっかく大学に行こうと思って、願書を出そう、
はい、
今から頑張るぞって言った時にお父さんがそういうことになったら、大学に行こうと思っていた気持ちを、うん、金繰り捨てて家業を継がなきゃならなくなっちゃったわけですね、
はい、そうですね。もう早く覚えなくちゃっていう思いで仕事は始めましたね。
そうすると、ま、お父さんは病を得られて車椅子になられて、
はい、
でも社長はずっと続けられたんですね。
一応名前は父の名前でやらせてもらってました。
ん、名前はっていうことは、はい、現場っていうか、はい、会社には出られる状況ではなかったんですか？
ではないですね。
そうすると18歳で高校卒業して、
はい、
お父さんが社長でも実質的には鎌倉さんが会社を引っ張っていかなきゃならない。でも従業員の方々ですよね、
はい、やっぱり働いてくれてた、社員さんたちとか、元請けさんの方とかに本当になんとか支えていただいて、なんとかやってきたような感じ。
そこでもまた周りの、
はい、
援助があったっていうことは、そうですね、すごくいい環境ですね、
はい。
普通だったらその従業員の方々ももうこの先やってられないからって言って転職をしていく、はい、辞めていくっていう方がぞろぞろ出ちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、そんなことはなかったんですか？
そうですね、父が倒れたからほどなくして辞めたっていう社員さんもいなかったですし、
うん、
みんな本当に頑張ってやってきてくれて、
でその鎌倉さんご自身は高校を出たばっかり、
はい、
でこれからじゃあ仕事を覚えなければなりません、
はい、
どなたに仕事を教わったんですか？
まあ、当時は父が雇い入れた、まあ、班長がいたんですけども、うん、やっぱり当時の現場の班長なんですごい怖い人で、すごく、まあ、鍛えられました。
スパルタですね、
はい、
でもそういう時だからこそスパルタで教えていただいた方が身につきますよね。
そうですね、今では本当に感謝してますし、
うん、
その時やっぱり自分の先輩と、まあ、自分がいてその班長がいて間に挟まれて 本当に先輩たちとも喧嘩もありましたし、その時期が一番自分にとっては揉まれた時で、あれは宝物ですかね。
そう思えるようになったっていうのはそれだけ成長したっていうことでしょうかね。
本当にやっと最近と言いますか、はい、
でその班長から教えられたのは現場の仕事だと思うんですよ、
はい、
でもやっぱり会社の経営ってそういうものではないから、はい、会社の経営今度数字ですよね、はい、そういうものはどうしてたんですか。
そこは本当に逆に言うと母に任せきりで、うん、自分はとにかく現場現場をどうにかっていう頭でしかなかったので、30手前になるぐらいとかからやっとそっちに目を向けられるようになったのかなっていうふうには感じてます。
じゃあそれまではもう必死だったっていうことですよね。
そうですね、やっぱどんな仕事もそうだと思うんですけど、覚えなくちゃいけないこともたくさんありましたし、その時その時によってやる内容も違うので、
うん、でもお母さんが経理をしっかり担ってくださっていたからこそ現場で力を蓄えることができたと思うんですけど、
はい、
お母さんは今度数字見てますから、この月が乗り切れるか乗り切れないかっていうことはもう嫌でも分かるわけじゃないですか、はい、で順調に仕事が入ってきてて、まあ、数字の上では大丈夫安牌だったんですか。
やっぱりその、まあ、当時、仕事は忙しくても、まあ、赤字の状況だったっていう時も、うんあったみたいですね。
仕事が忙しくて赤字になるっていうのはどういうことなんでしょうか。
やっぱりまだ自分たちの腕も未熟だったのかなっていうところと、あとはちょっと社会的に単価が下がった時期がありましたんで、
あ、じゃあ赤字でも仕事を引き受けなければならないっていう時期があったんですね。
そうですね。
あ、じゃあその時のお母さんの気持ちなんか本当に痛いほど分かりますでもそうするとやっぱり資金繰りが厳しくなるじゃないですか、はい、どうやって乗り越えたんでしょうか。
そこが父がですね、まあ、母から聞いた話なんですけども、借金するぐらいならやめるって言ってたみたいで、全然その借り入れもなかったんですね。で蓄えが蓄えててくれたみたいで、うん、なんとか乗り切ってきました。
あ、はい、じゃあ借りてるお金がなかったということと、はい、それから少しずつでもお父さんがきちんと貯蓄をしておいてくれたってい う、
そうです、ね、
生きたお金ですね。
本当にだから父も倒れて、まあ、亡くなりましたけども、なんていうのか、今でも本当助けられてる、助けてもらったなっていうふうには感じてます。
本当にその鎌倉さんがもうピンチ、もうダメだって思った時に、はい、そのお父さんのお金が助けてくれたっていうことになるんですよね。
そうですね、自分が、まあ、一人前になるまでには、うん、そこでつないでこれたのかなって。
私運命論者ではないんですけれども、でもやっぱり人が一生懸命頑張ってる時に必ずピンチって来ると思うんですよ、うん、でもそのピンチって言った時に投げ出してしまえばそのまんまそれっきりなんですけれども、そこで一踏ん張りしようって思う活力を沸かせる人のところには必ず何か神様が降りてくるような気がするんですよね。なんかその、ああ厳しいダメだって言った時にどなたかに相談なさったりもしたんですか。
はい、まだその20代の半ばぐらいの時にやっぱり先輩の居酒屋でお酒飲んでまして、ちょっともう本当ね、これ社員さんが聞いたらどう思うか分かんないですけど、給料がまだ払えるうちに畳んでしまった方がいいんじゃないかなって思うことがありました。
十分、はい、追い込まれましたね。
そうですねでそこの先輩にまあ話していたらですね、じゃあちょっと待っててくれと、今自分の先輩を呼ぶから話してみてくれって言って呼んでくれて、まあ、鉄筋屋さんの社長さんなんですけども、うん、その方に話をしたらですね、なんか聞いてるとまだできんじゃねえかって思うよと、もうちょっとやってみて、頑張って本気でやってみて、それでダメだったらやめればいいんじゃないって言ってもらったんですけど、でその時もしダメだったら 俺がお前のところの社員引き受けてやるって言ってくれたんですね。
なんか救いの声ですね、
はい、なんかその時にいろんなことを感じて、うん、あ、俺もちょっと甘かったのかな、うん、なんか逃げ出しそうだったんですけど、そこまで言ってくれる、しかも初対面の先輩がいて、その先輩を呼んでくれた先輩がまたそこにいて、あ、もっと頑張んなきゃなっていうふうにすごいその時感じましたね。
でそこで頑張れたからこそ今があるっていうことだと思うんですが、
はい、
これから先鎌倉さんはご自分の会社をどういうふうにしようと思ってますか。
はい、やっぱり父が倒れる前からいてくれた社員さんっていうのは現在今2人しか残ってないんですけども、今のままでいいんであればこの3人は一緒にその一つの仕事だけやってればいいとは思うんですけども、やっぱり社会の流れっていうのがありますんで、いろんな状況に対応できるように、いろんなニーズに対応できるように、それぞれが頭として立ってですね、一人は電気の方にまた勉強行ってもらってて、で自分はケーブルテレビとか外交部門伐採部門含めさまざまなところに、力を入れられるようにしていこうと思っています。で今まで軸としてきたその電話工事の方なんですけれども、もちろんそっちには班長にお任せしていて、その方々がそれぞれ頑張ってくれてるから自分がこうやって新しいことに挑戦できているっていうのにすごく感謝してます。
うん、3本の矢っていう感じがしました。
はい、
3本の矢はなかなか折れませんので、これからもじゃあその3本の矢で頑張っていくんですね。
そのつもりです。
そうですね、はい、なんか今日はとっても素敵な話を聞いたような感じがします。人生どっかでやっぱり落とし穴は待ってるもんですけども、そこで頑張れるか頑張れないかの違いで成功していくか失敗していくかが分かれるのかもしれません。どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お迎えしたボスは株式会社鎌倉電通の代表取締役鎌倉正幸さんでした。
茨城トヨタでは新車中古車はもちろん、車検点検自動車保険などお車のことなら何でもお任せください。トヨタ車以外のお車の整備も大歓迎。お車のことなら赤い看板の茨城トヨタへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。